お聞きの放送は宜野湾シティ FM です。メディカルインフォメーション、おはようございます。このコーナーは毎週月曜日、国立病院機構沖縄病院の各科の先生方にお越しいただき、病気に関する様々なことをお話ししていただいております。本日は神経内科の瀬能博先生にお越しいただいております。先生、今日よろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、今日はですね、先生、頭痛についてということでお話しいただくんですけれども、はい、どんな内容になりますでしょうか。
今回はですね、はい、頭痛の中で緊張型頭痛について説明したいと思います。
緊張型頭痛、
はい、
はい、
頭痛はですね、多くの人が経験していてですね、
はい、
日常生活に大きな支障を及ぼすことがあります。
はい、
で、脳出血や髄膜炎などの命に関わる頭痛や、日常的に遭遇する偏頭痛など頭痛の原因はいろいろあります。
はい、
で、頭痛の原因の中でも多いのは緊張型頭痛と偏頭痛と言われています。
緊張型頭痛ってあまり聞かないんですけど、偏頭痛はよく聞きますね。
あ、そうですね、
はい。
まあ、緊張型頭痛、まあ、簡単に言うとですね、肩こりからくるような頭痛ですね。
はい、
で、今回は、まあ、その緊張型頭痛に関して説明したいと思います。
うん、はい、お願いします。はい、
緊張型頭痛はですね、はい、5人に1人が経験していると言われており、
うん、
まあ、男性の方よりも女性の方に多いと言われています。
あ、先ほど肩こりっておっしゃってましたけど、はい、私も肩こりひどいんですけども。
あ、そうですか。
まあ、まあ、頭痛まではいかないんですけれども、はい、そこから頭痛に行くんですね。
そうですね、
うん、
やはりやっぱり肩こりの方が多いかなという印象はありますね。う
ん、はい、
で、偏頭痛ではですね、まあ、一般的に言うと、まあ、吐き気を伴って、うん、血管がまあドクドク拍動するような痛みが、まあ、頭の片側に起きることがあるんですけど、
片側だから偏頭痛ですね。
まあ、そうですね、カタリートですね。
はい、うんうん、
で、緊張型頭痛では血管が拍動するようなそういう痛みではなくて、
はい、
まあ、頭の、まあ、両側ですね、
はい、
を締め付けるのはぐーっとなんか重たい痛みが起きます。
はい、なんか先ほどね、何でしたっけ、孫悟空の締め付けの、
そうですね、
感じかななんていう方がいらっしゃいましたけど ね、 ね、はい、そういう痛みが、ね、重い痛みが起こるんですね。
はい、うん、で、大体、まあ、両側のことがあるんですけど、まあ、これ大体、まあ、一般的な症状なので、
はい、
まあ、緊張型頭痛でも片側に起きる時もありますね。うん、
はい、
まあ、簡単に言ったら、まあ、やっぱり肩こりも両方凝ってる方もいるんですけど、まあ、右か左やっぱ強い方もいるので。あ、
そうですね、
はい、
うんうん、あります、あります。
はい、で、またですね、
うん、
偏頭痛は日常動作や、まあ、階段の上り下りでひどくなるって言われているんですが、
うん、へー、そうなんですね。
そうですね、緊張型頭痛ではそういった動作では特にひどくならないと言われていますね。
うーん、あ、違うんですね。
そうですね、まあ、逆にまあ日常動作とかで、うん、血流がまあ良くなったりするので、まあ、そうですね、逆に良くなったりするかなっていう印象ありますね。
ああ、そっか、肩が凝るっていうことはどっか滞ってるっていう。そうですね、血流が滞ってるからっていうところ で、
は
い、
そうですね、
動くことで流れていくっていう可能性はあると、
まあ、はい、
はい、
ですね、
はい。
で、実際の臨床現場では、まあ、偏頭痛と緊張型頭痛を合併することもあってですね、
うん、
ちょっと経過を見てみないとどちらかわからないことがあるので、まあ、注意が必要ですね。
両方持ってらっしゃる方もいるんですね。
そうですね、
うん、
結構このお薬の内服を飲んでみて、うん、まあ、どっちにちょっとどっち寄りなのかっていうのも分かったりするので、うん、
はい、
まあ、どうしてもやっぱ経過、まあ、時間がちょっと必要っていうことですね。
うん、そうなんですね。
はい、緊張型頭痛を経験した方は多いと思いますが、はい、
うん、
まあ、実際のところ緊張型頭痛が起こる詳しいメカニズムっていうのはまだ分かっていません。
あ、分かってないですね。
はい、
はい、
で、現在のところはこの、まあ、自律神経の中の交感神経ですね、
はい、
交感神経の働きや、まあ、肩の筋肉とか首の筋肉への血流がちょっと減ってしまうことが関連していると言われています。
はい、
で、ストレスやこの抑うつ気分も重要な役割を果たしていると言われていますね。う
ん、ストレス、
そうですね、
それもやっぱり大きな、まあ、原因かもしれない。
そうですね、まあ、ストレス、 を感じるとやっぱり体が緊張してしまうので、うん、
はい、
まあ、筋肉が緊張したりとかですね、うん、でやっぱ脳のところも、まあ、ストレスが起きると痛みに敏感になったりするので、
あ、そういうこともあるんですね、はい、
で次にですね、うん、まあ、治療に関してですが、うん、まあ、一般的に月に15回以上頭痛がある方は、
はい、
まあ、やっぱ日常に支障をきたす可能性が高いので、やっぱそういう時は治療が推奨されますね。
あのこのね数字を聞いてびっくりしたんですが、
はい、
月に15回以上頭痛があるってすごいですよね。
まあ、そうですね。
あんま、私はあんまりあの頭痛の方はないので、
はいはい、
これだけ起こったらちょっと、まあ、気が見えるなと。
そうですね。
本当思っちゃいますね。
まあ、大体、まあ、あの多い方だと月に1回、まあ、あるかないかっていう方が多いんですけど、
う
ん、
そうですよね、うんうん、
まあ、そうですね、月に15回といってもやっぱ1日1回ある か、うん、ある方で、
はい、
まあ、それが半月あるっていう方もいるかなと思うんですよね。
うん、
うん、
でもあのその話を聞いて私の友達は、はい、いつもなんか頭痛薬をカバンの中に入れてる人がいたりとか、
はい、
あのあちょっと頭痛くなりそうとか今のうち飲んどくとか、
はい、
っていう方もやっぱり いますね。
まあ、いますね、はい、
ちょやっぱりそういう頻繁に起こる方っているんですね。
そうですね、
うん、
まあ、薬を持ってるだけでも安心されるっていう方もいらっしゃいますね。
なるほど、
やっぱその安心でやっぱり頭痛が起きにくいっていう方もいるかもしれないですね。
あ、そういうこともあるんですね、
はい、
面白いですね。
そうですね、
うん、
で治療にはですね、
はい、
まあ、頭痛を起こした時の治療と頭痛を予防する治療の2つに分かれます、
うん、
でガイドラインでは、まあ、頭痛を起こした時は、はい、
うん、
薬の内服による治療が推奨されていますね。
はい、薬を飲むということですね。
そうですね、
はい、
まあ、もう急に起きたらもう薬で対処するっていうのが一番言われてますね、
はい、
で、まあ、薬の中でもですね、
うん、
解熱剤でよく使われる、まあ、アセトアミノフェンや、まあ、痛み止めでよく使われるロキソプロフェンやイブプロフェンなどが推奨されていますね、
うん、この辺はあのよくコマーシャルでちょっと耳なじみがあるような。
そうですね、
ロキソニンとかイブなんとかとか、
そうですね。
そういうのでちょっと聞き慣れたの、
ね、そうですね、まあ、カロナールとか、そうですね、ロキソニンとかイブとかよく聞きますね、
はい、うん、こういったのが痛み止め、
そうですね、
使われるわけですね。
そうですね、
はい、
結構あの、まあ、結構すぐに効くので、やっぱ鎮痛薬としては非常に役に立つかなと思います。
うん、
でもですね、あの、ね、よく言われているのが必要以上に、まあ、多い回数とか飲むと、まあ、この薬が原因で頭痛を起こすこともあるので注意が必要ですね。
頭痛を抑えるためのものを飲みすぎると頭痛になる。
そうですね。
ですか。そうなんですね。
はい、
これはまたあのじゃあさっきの友達なんかにはちょっと言っとかないといけないけ
ど、まあ、そうですね。
あまり飲みすぎないようにと。
もう脳がなんか過剰にも反応してしまってですね、
うんうんうん、
どうしてもこの痛みに敏感になってしまうっていうのがあるみたいで、
はい、
まあ、一応名前としてはあの薬物乱用頭痛と言われてるみたいです。
薬物乱用頭痛、
はい、ちょっと
危ないですね。
危なそうな名前に聞こえちゃいます。
ちょっと、ね、違う薬物を
使 そうです、ね、
使ってるような感じになっちゃいますね、はい、はい、
結構まあ市販薬でもなったりすることがの、うん、あるので、
注意
が、
ね、
そうですね、う
ん、
注意が必要です、
はい、
まあ、具体的には1週間のうちに、
うん、
まあ、2、3日以上の内服は避けることがまあ重要かなと考えてますね。
お、1週間のうち 2,3 回以上は、
あ、そうですね、 2,3 日、
あ、 2,3 日以上、あ、はい、そっか、そうですね、 2,3 日以上の内服はしない方がいい。
そうですね、だから痛い時に飲んでもらうっていうのが、ね、うん、一番いいかなとは思いますね。
あ、そっか、なるほど。そう、ちょっとまずいなとかって思った時に飲みすぎるとまたそれが頭痛になっちゃう可能性はあるわけですね。そうですね、はい、そうなんですね、はい、
まあ、こういう時はあの内服をちょっと中止してもらったら頭痛が良くなったりするので、
あ、やめるとってこと。
そうですね、
中止すると良くなることがある、
はい、
そういうのもちょっとでもこういう知識入れといた方がいい
ですね。そうです、いいかなと思います。
うん、
次にですね、頭痛の予防に関してですが、はい、まあ、薬の内服による治療とそれ以外の治療に分かれますね、
はい、
で薬の内服による治療では、まあ、抗うつ薬の一種や不安を和らげるような安定剤、
はい、
で次にですね、筋肉を和らげるような薬が推奨されています。
はい、
で抗うつ薬と聞くとちょっと抵抗が、ね、うん、あるかと思う。
そうですね、これうつ病というところですよね。
そうですね、
やっぱり抵抗ありますね。
そうですね、結構あの私はうつ病じゃないっていう、
うん、ね、そう思っちゃいますね。
そうですね、結構まあ抵抗がある方もいらっしゃるんですけど、
はい、
まあ、抗うつの薬の中にはもう まあ、優れた鎮痛効果が確認されているものがあって、
うん、
最近では慢性的な痛みとかですね、使えることが多くなっていますね。
ああ、そうなんですね、
はい、結構日常でも結構しびれが強い方とか、はい、痛みが強い方っていうのは、まあ、他の病気でもよく使うので、
うーん、なるほど、
はい、でまた、まあ、頭痛がこの、まあ、慢性的に起こるようになると、少しまあ、気分がちょっと落ち込んで抑うつ状態とかですね、あと、うん、不安をちょっと感じやすい状態になることがありますね、
はい、
でそういった状態になるとさらに、まあ、頭痛がひどくなることがあるんですね。
あ、これをなんか悪循環に、
そうです、本当に悪循環なんですよね、まあ、この抑うつ気分を改善させるような違う抗うつ薬を利用することがありますね、
うん、そうなんですね、
はい、
あ、これってじゃあもう頭痛になって気分が落ち込んでってもしかしたらうつになっちゃう可能性もっていう
ありますね、はい、
のもある、
はい、
あ、じゃあ頭痛はじゃあちゃんと治しておかないと、
そうですね、
いけませんね、はい、はい、なるほど。
なのでまあ、抑うつ気分がかなりやっぱり強い方は、
うん、
まあ、神経内科と、
はい、
まあ、精神科も一緒に受診されてる方もいますね、
はい、うーん、神経内科ですか、先生のとこですよね、受診した方がいいということですね。
そうですね、そうですね、
はい、
はい、で、まあ、頭痛に対するまあ不安が強い方には、
はい、
この不安を和らげるこの抗不安薬っていうんですけど、
うんうん、
そういう方がね、効く方もいますね。
おー、抗不安薬、不安を和らぐ、
そうですね、
そうなんですね、
はい、まあ、ちょっと薬の名前で言うと、はい、まあ、ちょっと難しいですけど、エチゾラムっていう薬がね、エチゾラム、
エチゾラム、
はい、
はい、なるほど、そういうのもあるわけですね。
そうですね、
うん、
まあ、以上がまあ薬の内服で、うん、
はい、
まあ、頭痛を予防したりっていう、まあ、治療なんですけど、
はい、
まあ、次に内服以外のちょっと治療について説明したいと思います。
はい、
まあ、リラクゼーション等の精神行動療法や理学療法、
はい、うん、
あと鍼灸ですね、まあ、針とかお灸ですね、
はいはい、
が推奨されています。
あ、そうなんですね、はい、
で、まあ、理学療法ですね、
はい、
まあ、いろいろ種類があるんですけど、まあ、運動とかですね、
はい、
マッサージ、
うん、
あと、まあ、姿勢が悪い方ですね、
はい、
姿勢の矯正などがありますね、
あ、姿勢でもやっぱりそういう風になるわけですね。
そうですね、
猫背だったりとか。
そうですね、猫背は、はい、
やっぱりまずいですね。
そうですね
私もそう、ちょっと猫背気味なので、
はい、
気がついた時に伸ばすようにはしてるんですけども。あ、そうです、
自分もちょっと猫背気味なので、
うん、はい、先生もですか。
はい、最近よく直すようにしてます、
うん、でも気がついた時にやるだけでも、
あ、全然違いますね、
違ってますよね、
はいはい、で運動不足やうつむき性の方に、うん、まあ、緊張型頭痛が多い傾向があるので、
はい、
まあ、薬のですね、まあ、コスト、
はい、
まあ、値段ですよね、
うんうん、
で副作用の面とか考えると、まあ、運動とかこの姿勢をちょっと直すことは取り込みやすいかなと思いますね、
はい、そうですね、今うつむき姿勢と、
はい、
まあ、運動不足は、ね、なんとなく分かるんです
け
ど、はい、うつむき姿勢というとやっぱりパソコンとか
ス
マホとか、
ね、はい、
を見る時間が長いとという
、そうですね、
形になりますか、
はい、特に、まあ、パソコンの作業をされる方とかですね、
はい、
肩がもう前のめりになってしまうので。
あ、なるほど、
はい、
ま、巻いてるというか、
そうですね、肩をちょっと
内側に入ってる感じですか、
はい
はい、うん、なんかそうですよね、いつもなんかこう伸ばすっていうのは後ろに反らすというか伸ばすというかっていうのはやってた方が、
やった方がいいですね、
うん、
特にですね、運動の中で、
はい、
まあ、運動のこの両方なんですけど、特に推奨されているのが、まあ、頭痛体操と言われている。
あ、頭痛体操というのがあるんですね、
はい、
はい、
でちょっとやり方をですね説明したいと思います。
はい、
で最初ね、
うん、
立った状態とか座った状態で、はい、で顔をまっすぐにしてもらってですね、
顔をまっすぐに、
はい、
皆さんちょっとやってみてください、
はい、そうですね、やってみてください、
はい、
で正面を向いてもらって、はい、まあ、両肘をですね軽く上げてください。
軽く、そうですね、肩ぐらいまでですか。
まあ、肩ぐらいまでだとちょっときついので、
あ、
きつい、うん、
じゃあ軽くで、
軽くですね、
そのぐらいでいいんですね、はい、
まあ、両肘をあと、まあ、軽く曲げていただいて、
曲げて、はい、
で背骨をですね、
はい、
背骨を軸にして、
はい、
で、まあ、両肘を左右によく引っ張ってもらって、うん、
これは いっぺんに両方に引くんではなく、
そうですね、片方ずつ、ね、
片方ずつ、あ、じゃあちょっと回すような感じ、
そうですね、
振るというかね、
振るような感じですね、
うん、はい、っていうのを、
これを2分間、
2分間、
うん、そうですね、
これだけでいいんですね。
そうですね、
うん、
これはですね、はい、首の後ろの筋肉を和らげてくれるので、
はい、
効果があるかなと思いますね。
首の後ろなんですね。
そう、首の後ろですね、これは。
へえ。これ2分間ぐらいだったらいつでもできますもんね。
そうですね、
どこでも。
はい、
はい、
だからまあパソコンの作業をしてるときとかですね、
うんうん、
まあ、ちょっと首凝ってきたなとか、はい、頭痛がちょっとまあしそうだなっていう時にやってもらえれば効果的かなという、うん、思います。
もうずっと凝り固まってるってことですね、首の後ろの方がね。はい、はい、
で、まあ、ちょっと重要なのはですね、はい、まあ、結構腕に力入っちゃうんですけど、こうやるときですね、
腕を振るときに、
そうですね、うんうん、腕の力はできるだけ抜いて、
あ、抜いて、
はい、
腕の力、肩の力、どっちですか。
そうですね、そうですね、腕の力抜いてもらって、はい、まあ、全身をちょっと
ゆらゆらって感じですかね。
そうですね、振ってもらうっていう感じがいいかなと思いますね、
は
い、
なるほど、
はい、
はい、
で、まあ、2分間ちょっと続けてもらって、
はい、
終わったらですね、
はい、
まあ、その肘をちょっと軽く曲げた状態で、はい、次にまあリュックサックを背負ってるような姿勢にしてくださいね、
うん、
はい、
じゃあちょっと脇が締まるような感じですか。
そうですね、はい、
はい、
でこの状態で、
はい、
まあ、両腕をですね、
うん、
内側に回す。
両腕を内側に回す。
そうですね、まあ、リュックサックをなんかずっと、
あ、リュックサックを背負う時の、
そうですね、背負う時の動作をずっと繰り返して、
はいはいはい、あ、なるほどなるほど、
感じですね、
はい、
でこれで、まあ、慣れてこれば少しちょっと、うん、大きめにちょっと動かしてもらえれば効果的かなと思います。でこれをですね6回ちょっと行いますね、
はい、
で6回終わったらその逆ですね、
逆ですね、反対側に、
そうですね、
外側に、
まあ、ちょっと分かりにくいんですけど、まあ、服を脱ぐような、
あ、なるほどなるほど、
そうですね、
そうですね、 T シャツこう脱ぐような感じで、
はい、感じで外側に大きく回してもらったらいいかなと思います、はい、でこれも6回ですね、はい、なんかまあ2分間左右に振って、
はい、
内側に6回、外側に6回っていうのをやってもらえればなと思います、
うん、はい、あ、これでちょっと体の緊張がほぐれるような感じになるんですね。
で、
は
い、でこうすることで筋肉の緊張を和らげて、
はい、
頭痛に予防になると言われています、
ね、うん、じゃあ本当にあのちょっと痛くなりそうって思った時にこの運動するだけでも変わるかもしれないですね。
あ、そうですね、はい、
うん、
で一応言われてるのが、
はい、
まあ、脳の中の痛みを調整する部分に、
はい、
いいって言われてるので、あの緊張型頭痛だけじゃなくて偏頭痛の予防にもいいと言われてますね。
あ、偏頭痛もいいんですね、
はいはい、
なるほど、
はい、
これはもう本当に血流の感じになっていくんですか。
そうですね、
血流が良くなるみたいな、
まあ、緊張型頭痛だとこのストレッチで、
うん、
まあ、緊張が和らいで、
はい、
まあ、血流がちょっと少し良、
うん、
くなるかもしれないですね。で偏頭痛だとこの痛みの調整の部分に働くので脳の中なんです
。あ、なるほど、
はい、
それで両方に
そうですね、
いい感じ、
はい、
効くという感じですね、はい、
はい、はい、で今回説明した頭痛体操なんですけど、はい、日本頭痛学会のホームページに掲載されているので、まあ、興味がある方はぜひ見てみてください。
はい、あの多分ね頭痛持ってらっしゃる方でやっぱりあのちょっと飲みすぎかなって思ってらっしゃる方いらっしゃるかもしれませんもんね。そうですね、
はい、
はい、ちょっとねあのラジオで聞き分かりにくいなって思った方は日本頭痛学会ということでねホームページでちょっと調べてみて、
はい、
この運動がどんな感じかっていうのをね実際見てみていただけるということですね。
そうですね、
はい、ぜひ見てみてください。はい、
そうですね、肩こりある方も実践していただいてもいいかなと思いますね。
はい、
はい、で次ですね、まあ、姿勢に関してなんですが、うん、
はい、
まあ、先ほど言ったんですけど、まあ、
うんうん、
最近ですねスマートフォンとか、
はい、
パソコンの画面をですね長時間見る方が増えているかなと。
そうですね、
はい、思いますね。
ずっと見てます
そうですね、自分はあの結構このカルテ見るときとかに、
そうですよね、
気づいたら猫背になってしまうので、
もうあの仕事でどうしてもねずっと使われる方もたくさんいらっしゃいますからね。はい、うん、
で気づいたらもう前傾姿勢になっている方が多いかなと思います。まあ、そういう時ですね、まあ、意識してこの姿勢をまっすぐにしたりとかですね、
はい、
で背中をもう椅子に両肩をですねつけてしまえば自然にまっすぐになるので、
はい、あ、そうですね、
はい、そういう風にしてみてもいいかなと思いますね。
そうですね、椅子に深く座って背中をつけるっていうのもいいですね、はいはいはい、でやっぱりさっき先生おっしゃったようにこの内側にあの肩が巻き込まれてるような感じなので、
そうですね、
これを伸ばすってい
う、
はい、後ろに反らすっていうのもやるといいって感じですね。はい、はいはい、ありがとうございます、はい、あと、まあ、他にもこう先生なんかこれはやってみて患者さんに良かったとかなんかってあります？
そうですね、あとはもうリラックスすることがいいかなと思いますね。
なるほど、
はい、
やっぱりあの例えば仕事とかで緊張したりとか、
はい、
ね、ストレスかかってたりっていう人はやっぱりリラックスすることも必要で、
そうですね、
まあ、もちろん緊張ほぐすのもそうなんですけれども、はい、精神的なものも、
そうですね、
そうか、何かおすすめしてるとかってありますか？
まあそうですね、ちょっとまあ自分が実践するのはやっぱり、
うんうん、
まあ、仕事が終わって、
はい、
帰ったらちょっと運動したりとかですね、
うん、
少し走りに行くと、まあ、気分も良くなって、
うん、
血流も良くなるので結構まあ自分は肩こりがこれでだいぶ良くなりましたね。
あ、そうなんですね、
はい、外にちょっと走りに行く、
はい、あ、走りに、
はい、走りに、
あ、なるほど、やっぱりちょっと運動しないと、
あ、そうですね、
はい、いけないのかもしれません。ね、ずっと座りっぱなしだとやっぱりちょっと、
そうですね、
滞ってくるんですね。はい、はい、ありがとうございました。はい、今日はですね、瀬野先生にこの頭痛について、
はい、
また緊張型頭痛と片頭痛っていうのがあるっていうのと、はい、まあ、緊張型頭痛はね、このほぐしたりとかっていうのも体操でもね効きますので、
はい、
まあ、お薬に行く前にちょっとこういうのを試してみて、
はい、
変わっていくのをちょっと確かめてみていただければなと思いますね。
はい、
はい、今日はどうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
宜野湾シティ FM へのお問い合わせリクエスト曲などは E メールアドレス小文字で info@gcfm818.com、 ファックス番号は 098-943-5782 まで。詳しくはホームページをご覧ください。